はいどうもこんばんは、漫画軍始まります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは、タイガです。
ヒロキです。
はいどうもよろしくお願いします。
いやよろしくお願いします。
はい、
お久しぶりでございます。
はい、久しぶりです。
まあちょっと今回あの間がね、とあの収録の期間の間が空きまして、
うん、
うん、ちょっと
そうなんよね。カラクリサーカスやります、次やりますって言った後、一回雑話群挟んでるからな。はいはいはいはい。
そうですね。
うん。
あの雑談というか。
そうそうそう。
俺らちょっと最近肩に力入りすぎてないかって。
そう、クールダウンの回が一回挟まってるからな。
いや、あの日は楽しかったですわ。
ああ、そうやな。
うん。
さあ、今日はね、もう、
はい、
もういきなり本題に行こうかなと思って。
いや、そうでしょう、うん。もう今日は本当にもう、多分語り尽くせないと思いますし。
まあ、逆に何語ったらええんかなっていう部分もあんねんけどな。
いや、そこですよ、
うん。
もうね、もう、なんて言ったらいいんですかね。まあまあ今回の漫画、カラクリサーカスっていうね、
うん、
漫画ですけれども、
はい、
もう本当に、なんて言うんでしょう。まあ、1巻から43巻まである漫画でして、
うん、
これも1巻からクライマックスと言っても過言ではないような熱量。
いやー、最初からもう熱いよな。っていうか、
うん。
なんて言うかな、最初の、うん、マサルくんさらわれへんあるやんか。
さらわれへん。
あっこなんかもう、映画のラストぐらいのテンションよな。
もうね、まさるくんさらわれへん、ちなみに1巻から3巻じゃないですか。
うん、
もう、そこで結構十分満足というか。
いや、そうやねんな。
うん。
俺も、改めて読み返してみて、いや、もう、ここクライマックスやんと思ったもん。
うん、いや、もう僕3巻でもう涙止まらんかったもんな。
そうやな。
いや、で、今回ね、僕、カラクリサーカス、まあ、読むということで、
うん。
まあやっぱりしっかり語っていきたいなと思ったんで、やっぱりね、うん、あの例によって、はい、ちゃんと全部読んだんですけれども、
うんうん、
まあ言うても今までやった漫画って割と、まあ長くても20巻そこそこじゃないですか。
うん。
だけどもうちょっと、まあ気合い入れてやろうか、いうことで。
43巻はちょっとやっぱ、体力いるね。
いやもう連日漫画喫茶、漫画喫茶、漫画喫茶で。はい。でね、まあ、ずっと漫画喫茶で読んでたんですけどね。
うん。
最後が、だからもうほんま最近ですわ。うん。43巻最後まで読んだのが。
うんうん。
で、まあ、30巻ぐらいから43巻までを、
うん。
まあ、最後読んだんですけど、
うんうん。
ずっとまあ、完全個室の満喫がありまして、
うん。
で、そこで読んでたんですよ。
うん。
すごい快適に読んでたんですけど、
うん、
ちょっと最後のだけちょっと雨とか降っててね、
うん、
もうそこをちょっと離れてたから、
うん、
行けなかったんですよね。
はいはいはい。
で、一番家の近所の満喫行って、
うん、
で、まあ、ペアシートっていう長いソファーでね、
うん、
で、お金もプラスでいらんっていうから、まあラッキーやなと思ってそこで読んだんですけど、
うんうん、
最後のね、3巻、
うん、
40、41、23ぐらいで、
ほう
もう深夜を迎えまして。
ああ、はあ、はあ、はあ。
もう、いびきの大合唱。
うわあ。しんどいなあ、それは。
はい。もう、イヤホンで、爆音でキリンジ流しながら読みましたね。
ああ、BGM かけながら。
いや、もう僕普段それ絶対嫌なんですけど。
そうやな、俺それしたことないな
あ。いや、僕ももう滅多にしませんけど。
うん。
いびきよりはマシだろうと思って。
ああ、はあ、はあ、はあ。いや、でも、うん、ある意味、満喫で読む方がやっぱ集中できるかな。
いや、ありますね、それは。
なあ。
うん、
だって、それだけのために行ってるもんな。
そうです、そうです。もうほんまに、完全に漫画を読むっていうことだけに集中してるから。
うんうんうん。
全然違いますね、モチベーションは。
そうやな。俺、結構、その、夜勤の、
うん。
穴掘る片手までちょっと読んでる感じやから。
今日は言わんと思ったけど、今日も言うんすね。その謎の夜勤のディティールを。
片手に喋る、片手に辛さやからな。
いや、喋るは無理やろ。スコップやろ。
いやいや、お前、トンネル掘るんやで。
え？マジっすか？ 片手で喋る操れるってことは加藤なるみなみの腕ないと無理っすよ、う
んうん、だから脇の部分で取っ手のとこ固定して手でまあ操作する感じやな、う
ん、めちゃくちゃテクいことしてますやん、
うん、まあまあ慣れたもんやもう
嘘つけ
もう長いから
もう世界を代表して言うわ、うん、嘘つけはい
はい、
とまあということで、
うん、
まあほんまにちょっと2時間多分ビチビチで、
はい、
多分喋っていかないと追っつかないぞということでね、今日はもう早速本編に入っていきたいと思いますが、
はい、
改めまして今回の漫画は何ですか。
はい、今回はですね、
はい、
藤田和弘先生による
はい
カラクリサーカスをお送りしたいと思います。
よっしゃ。
はい、
藤田和弘先生、
これね、まあ前も言ったけど俺がかなり
はい、
お気に入りの漫画、少年漫画の一つ。
いや、僕はもう今回読み直しても、もうこれは確定しました。
うん。
人生で一番です。
あ、ほんま、少年漫画とか抜き？少年漫画で。
抜きで。抜き。
お、うん、大きく出たな。
もう漫画大賞ですね。
あー。いや、まあでもほんまにそれぐらい言っていいぐらい面白いよ、この漫画。
やっぱりね、筋とかそういうこととか、いろいろテクニカルなこととかね、
うん、
ありますけれども、
うん、
やっぱりその芸術というものは、
うん、
やっぱそのものを見てね、
うん、
こっちの感情がいかに揺れたり溢れたりするか、
うんうん、
っていうことに関して、
うん、
もう僕はもう漫画喫茶で5回ぐらいおえつ出るぐらい泣きましたし。
いや、ポロリ来るよな、ちょいちょいな。
いや、ポロリどころちゃうって、もう。
ちょいちょいポロリした。まあ、俺は、まあ、やっぱ、そんな、プライベート空間とかであんまり読めてないから。
ね、地下施設ですもんね。
うん。ちょっと、粉塵が目に、みたいな感
じ。よう読めたな。おい、520番。520番。
すいません、粉塵が目に。
泣いているのか？
違います。粉塵がちょっと、ええ。
そんな漫画でもないしな。そんな。いや、まあでもね、うん、素晴らしい漫画ですよ、本当に。
うん。
まあ、素晴らしい。
お迎え来たで。
いや、大丈夫です、大丈夫。僕じゃない。
あ、お前じゃないの？
はい。はい、
あ、そうだよ。
僕がさっきコンビニ行った時に肩ぶつかってきたからボコボコにしてきたやつ。
路地裏でゴミ箱に繰り返しながら倒れてるやつを回収しに行ったんかな、今。
そうですね。僕の壁剣で。
宝剣。
宝剣で。やってしまったやつですね、多分ね。
そうか。ミサイルの発射台に見立てて。
はい。
拳を振り出したわけやな。
そうそうそう。あれをね、何でしたっけ、まあ、途中というか、
うん、
何巻ぐらいかな、10巻ぐらいかな、
うん、
で、なるみがね、
うん、
とある小国の王女様みたいな。うん、
はい、ローエンシュタイン公国やな。
あ、そうそうそうそう。ローエンシュタイン公国のエリー様に、
はい、
教えるじゃないですか。
うんうんうんうん。
あのパンチを。
はいはい。
で、まさにドラゴンボールで、
うん、
セルを倒す時の悟空とご飯の親子カメハメハのような、
はいはい、あ、はいはいはい、後ろからな、はいはいはい、
あれめっちゃ好きやったわ。
確かに、うん、あるな、ご飯がカメハメハ打って天国の悟空のシルエットがこう後ろにな、
そうそうそうそう、
一緒に打ってるような感じの、
はい、まあまあそういうね、なんて言うんでしょう、まあサブ言い方すると決め駒というかね、
うんうんうん
う
ん、
もう素晴らしい駒も満載満載
満載やね、ほんま決め駒は満載マジで、
はい、うん、まあということで、まあちょっとあらすじめいたことを毎回喋ってるんですけども、
うん、
まあ本当に今回すごい複雑な話で、
いや、もうすべてを、ま、そうよな、ね、
でしかももう登場人物めちゃめちゃ多い上に、
うん、
その登場人物たちはもう本当にみんながみんなキャラ立ってて。
うん。いや、ほんまそこやで、そこ。
ね、うん、余すことなく話そうと思ったら、
うん、
もうほんまに、もう呼んでくれと。
うん、うん、うん。
言うしかないですし、
うん、
もう僕は本当にこれ、今もう一回ちょっと改めて言いたいんですけど、
うん。
カラクリサーカス、
はい。
呼んでない人はもう、今すぐこの 放送を止めて、
そうよね、
カラクリサーカスぜひ読んで、
そうそうそう、
僕たちと同じ熱い気持ちで、
うん、
ね、
うん、
読んでいただきたい、あの聞いていただきたいなと思うんですけれども、
いや特にねやっぱこの話ってうん、あそうやったんやとか、あここでそうつながんねやみたいな部分がいっぱいあるから、
そうです、
ほんまにこの話に関してはもう俺らの話を聞く前に読んでほしい。
そうですね、
うん、だから もしもう今これ聞いてしまいそうっていう人は、
うん、
あの耳にあのシャーペンをこう軽く刺してでそのまま勢いよく横にこう倒れてもらったらもう二度と聞かんで済むんで、うん、
いやだからタイガーさん、あの止めるだけでいいんですこの放送を。
えあそんな方法もあんの。
いやいやなんでやねん先にそっちやろ。
あそうか、
なんで一生聴覚失わなあかん。
あそうかそうか、ごめんごめん
はい、まあということで、
うん、
あのまああらすじというにはあまりにもお粗末というかね、
うん、
最初の方しか喋ってへんやんけっていうところなんですけど、まあ大体こういう話ですよっていうところが、
うん、
はい、まあ、莫大な遺産を相続して、
うん、
親族から狙われている少年がいましてね、
うん、
これが西賀勝という男の子、
はい、
これがもうこのカラクリサーカスの主人公ですよね、
うんうんうん、
でそんな彼を守るために戦う拳法家の青年、
うん、
これが加藤成美、
うん、
そして、まあ、これ第二の主人公ですかね、うん、まあ、いわゆる
成美は
成美ちゃん、うん、
成美、はい
はい、と、あれ太陽さん誰か来ました
ほんまやな、
はい、大丈夫ですか
大丈夫、
はい、でその加藤成美と、
うん、
そしてもう一人、戦闘用の人形、まあ、いわゆるマリオネットとこの作品の中で呼ばれているものを、
うん、
まあ、自在に操って敵を倒していくという、
うん、
銀髪で、
はい、
銀の目を持った女性、
お
この白金という名前なんですけども、
ミステリアス、
はい、
うん、
まあ、主にです、本当にこれは主にですが、
うん、はい、主にやな、
まあ、韓国語でお母さんって言うんですけど、まあ、それを置いといて主にその3名の、
うん、
数奇な運命を描いた、
うん、
熱血バトル恋愛漫画というところでして、
うん、もう群像劇よね。
群像劇ですね。
うん、
で、このすべてはどこから始まったかというと、
うん、
200年前の、
うわぁ、そうやねんな、
とある中国の、
うん、
人形を操って、こうね、みんなを笑かせたりとか、
うん、
まあ、楽しませる、
うん、
中国の兄弟。
うん、
その二人が、
はい、
一人の女性。
うん、
フランシーンの、
うん、
まあ、なんて言うんでしょう、取り合ったというか。
そこら辺もな、
難しいんですけどね。
難しいね、説明が。
まあ、簡単に言うと、
うん、
まあ、一人の女性をめぐる兄弟喧嘩から全てが始まったと。
うん、
まあ、こういったところでしょうか。
なんか喧嘩したわけでもないよな。
なんか、そうですね、
うん。弟が勝手に拗ねたみたいな。
まあ、そうですね。
うん、
弟が好きやった女の子がおって、
うん、
まあ、何回かデートみたいなことしたりとか、
うんうん、
まあ、徐々に弟的にはその女の人と愛を育んでる気やったけれども、
うん、
ある日突然お兄ちゃんがその女の人に求婚をして、
うん、
その女の人も、はいと、うん、私はあなたのものになりますと、
うんうんうん、
まあ、言うたら次の日に弟がその女の人連れ去っちゃったよと、
うんうんうん
うん、いう感じなんですよね、
うん、
うん、いやもうほんまね、このあらすじばっかり言ってたらキリがないんですけどね。
うん、キリない、ほんまにな。
ほんまにキリがないですよ。うん、
いやー、何を話していくべきかっていうのも難しいねんけどな、これ。
いや、ほんまですね。
逆にありすぎて、全部いろいろ言いたいねん。
いや、ほんまですよ。
うん。
まあでも基本的にこれ、知ってるっていう前提で僕らは今話しますし。
うんうんうん。
ね、知ってるって前提で今回は行きましょう。
うん。まあ、うん、いつもそうやけどな、俺は。
俺はいつもと一緒だぜ。まあね、どう思います？その、
うん、
どう思いますというか、
うん、
見どころというか。
見どころはね、まあ、
うん、
俺がこの漫画の好きなところは、
はいはいはい。
まあ、やっぱキャラクターやな。
そうっすね。
かっこいいキャラクターが多すぎて。
うん。
まあ、さ、主人公のその三人もまあ当然やけど。
はいはいはい。
まあ、かっこよさで言えば、その主人公三人は、よりかっこいいやつっていっぱい他にもおって。
そうですね。しかもやっぱりその、うん、か、あの、その三人は言えば、
うん。
なんて言うんですかね。死なないじゃないですか。
まあ主人公やしな。
死んでいく奴らのやっぱ散り際とかね。
うんうんうんうん。
うん。すごいですよ。
まあ足鼻とか。
ああ、足鼻ね。
ああ、足鼻好きやな、俺。
やっぱ足鼻好きな人多いでしょうね。
ああ。
いや、足鼻、黒ヶ村出身の人形使いでね。
うん。
うん。
ヤクザ、ヤクザというかね。まあ殺し屋やってね。
そうそうそう。で、まぁ、あ、ちょっと面倒くさがりみたいな感じで。う
ん、お金が、だけで動くみたいなな。
そうそう。のらりくらりしてるけど、うん、なんかやっぱりこう心動かされて仲間になるっていうね。うん、
そうね。
で、その仲間になるたびに名言が出てくるんですよね。
うん。
お代はいかほどいただけるんでっていう。う
ん、まあ、金やでみたいなスタンスではおるんやけどな。
そうそうそうそう。それがまたかっこいいんですよね。
うん。
いや、もう、まあ、キャラクターがいい、もちろんそうですけど、僕はもう、一巻のナルミのセリフがありまして、
うん、
そこに僕が、
うん、
もう、なんていうんですか、この漫画、
うん、
そしてこの漫画のキャラクターたちに思うことがもう書いてありましたね。
うん、お、何何？
ナルミがね、
うん、
マサルの顔を見て言うセリフがあるんですよ。
ほうほう。
まあ、笑ってるんですけど、
はいはい。うん。
なんて顔しやがるっていう、セリフがあるんですけど。
ほう。
あの、もう全編通してキャラクターたちの感情が顔にまあ出るわけじゃないですか。
うんうんうん。
もうなんて顔しやがるの連続ですよね。
まあまあ、いっぱいあるよ。なんて顔してるこいつみたいな。
やっぱりその、鬼気迫った恐怖の顔で、
うん。
もう、なんか、殺しても殺しても殺し足りないというような憎しみの顔。
うんうんうんうん、
そしてやっぱり、ね、愛する人とか、うん、嬉しいことがあったりとか、
うん
まあ、そういうことに湧き上がってくる、これ喜びの顔ね。
うんうんうん、
もう顔がとにかくすごすぎるという感じですね。
うん。
うん。すごすぎません？あの顔。
まあ、やっぱその、タッチをすごい使い分けて。
うんうん。
うまいことを書いてるよな。そういう表情とか、ね、まあ、目というかな。
なんなんでしょうね。
うん。
もうそのコマの顔見てるだけで、
うん、
心揺さぶられるみたいな。
いや、なんか、NHK でやってた、
うん。
まんべんっていう番組があって。
漫画の勉強っすか？
そう、浦沢直樹がやってる番組なんやけど。
うんうんうん。
まあ、不定期やねんけどな。
はいはいはい。
で、そこに、その番組は毎回ある漫画家に密着して、そのスタジオで作画風景を録画したのを、う
ん、はいはいはいはい、
後日その作家と、浦沢直樹二人で見ながら会話するっていう番組やね。
あ、いい番組ですね。
うん。で、
うんうん、
そこ藤田和弘出てた回があって、
うん、
うん、
後で見よう、
うんうんうん
うんうん、
で、いや、やっぱな、顔だけ、まあ他の漫画家でもよくあるけど、
うんうん、
お前目描いて、
うん、
いやーちょっとあかんなーとかいうので、
うん、
描き直してっていうのをもうほんま10回ぐらい繰り返すね。
うわーすごいなー。
何回もこれやっていう。ハマるまで、
うん。はいはいはい。
いや、だからその漫画家のその根気のいる作業。
うんうんうん。
うわ、ほんますごいなと思うねんけど、でもまあ、
うん、
浦沢直樹自身は、
うん、
まあ漫画ってもう娯楽やから、
うんうん、
もう読み飛ばされて当然やと。
なるほどね。
どんだけ時間かけて書いても。ただ、うん、なんかやっぱりそういう一生懸命書いたもんは一瞬でも印象にパッと残るから、
うんうんうん、
そのために、こう何回も書き直し一生懸命やってんねやと。
ああ、なるほどね。
うん。藤田和弘はほんまに、いや、てか、書き方もあの人すごい独特やねん。
ええー。
もう、一 ぱい書いて、
うん、
修正ペンでいっぱい消すねん。
ほうほうほうほう。
もう気持ち乗るままにとりあえずバーっともう書いてもうて、
うんうん。
で、いらんところは修正ペンで修正するっていう。
へぇ、
かなり独特な書き方してる人やね、あの人。
あ、そうなんや。
うん。だからやっぱ感情がバーっと出んねやろな。
まあ、ちょっとずつちょっとずつ作っていくというか。
うん。
うん。な、書いてみてあかんかったら紙変えるとかじゃなくて、
うん。
もうちょっとずつちょっとずつこう変化させていって。
そうやろ。まあ、もうだからそこにも気持ちが乗ってるから新しく書き換えるとか嫌なんちゃう。
ああ、もう自分の心にこう自分が書いた絵が語りかけてくるまで書くんですかね。
そう、だからやっぱそういうのがカラクリサーカスにもだいぶ落ちてるよな。
うん、そうですね。いや、素晴らしいな。いやでも僕今回ちょっとね、まあ、今回でまあ、全部一気に読むのは二度目で、なんですけども、
うんうんうん、
なんて言うんでしょうね。すごいこう頭に残ってるシーンってあるじゃないですか。
うんうんうん、
それがね、割と序盤にどんどん終わっていって、あ、もうこの漫画ってこんなに助走ない漫画やったっけと思ってね。もうほんまに最初から、もうほんまに最初の3巻だけで十分と言えるぐらいの。
3巻もこれもう普通の漫画やったら助走じゃないもんな。
いやもう終わりですよ。
うん。
もうクライマックスですよ。
そうやねんな。まあ、カラクリサーカストータルで読んだら助走やったなって、後で思うけど。
うん。
ここだけ読んだら全然本気やもんな、いきなり。
いやほんまですよ。
うん、
いや、なんやろうな。いや、でも、こう、いろいろメインキャラクターたちいますけど、
うん、
なんか、まあ、メインキャラクターたちも、ほんまに語り尽くせないこと、いろいろありますけど、
うんうんうん、
なんかこう、好きな、ちょっとしたキャラクターとかいます、
うん、ちょっとしたキャラクター
いや、まあ、ちょっとしたというか、まあまあ、なんていうかな。前編通して出てくるようなんじゃないけど、
うん、
なんかこいつ好きやな、みたいなとこありますか。
前編通して出てくるわけじゃないけど、それ、
うん、
メリーゴーラウンドオルセンみたいな。ちょっと出てきたけど好きやな、みたいな。
ああ、いいっすね。メリーゴーラウンドのオルセンね。みんながもう、なんか、オルセンが出たら大丈夫や、みたいな、ね。
そうそう、みんな、白金王がどんどん吸い込まれていって、バラバラにされた。
あ、っていうかね、
うん、
ちょっとごめんなさい、僕振っといてちょっと思い出したんで喋っていいですか。
はいはいはい。
全然違うことなんですけど、
うん、
なんか、ジャンプ集ってあるじゃないですか。
うんうん。
いわゆるジャンプ漫画の美学みたいな。
うんうんうんうん。
でもなんか、やっぱり改めてこう、サンデー漫画、
うんうん、
読んでみたら、やっぱサンデー漫画はサンデー漫画独特のなんかありますよね、空気感というか。
あー、まあ、サンデー漫画かどうかは、まあ、俺ちょっとあんまよく分かれへんけど、ジャンプ漫画とは明らかに違うっていうのは分かる。
なんかね。
うん。
確かに。まあ、そうっすね。まあ、そんなにこう、なんて言うんでしょうね。トラウマレベルとまでは言いませんけど、
うん、
やっぱりこう、ちょっとグロとエロとかに寛容やったりとか、
うんうん、
まあ、ちょっとこう、ポツネンとしたセンチメンタルとかにも寛容やったりとか、はあるかなっていうのは感じましたね。
確かにな、ジャンプほどなんかまっすぐな感じというか、
うんうんうん、そうなんですよね。だからマサルのまっすぐさみたいなのも、
うんうん、
そのいわゆるまっすぐっていう言葉では言い表せない、
うんうんうんうん、
なんかまあ言ったらある意味で狂気、
うんうんうん、
かなっていう感じですよね、
うんうんうんうん、そうやな。ジャンプってほんまにまあ悟空とかルフィを代表するように、ほんま分かりやすいまっすぐみたいな多いもんな。
そうっすね。
うん。
いや、もう、マッサルほんま凄 すぎません、あいつ。だって、
うん、
もういろいろあってね。
うん。
いろんなことあって、
うん、
やっとおじいちゃんに会えた、言
う
て。
うん。
おじいちゃんに会えたって言ったら、おじいちゃんなんか、
うん、
わけわからん培養液みたいなプールに、上半身だけの姿で。浮いてて、
うん、
お前を殺す定吉って言われて。
俺な、おじいちゃんめっちゃ好きで、
いやいいですよ。う
ん、と俺ほんまこの前編通して一番好きなエピソードって、うん、
はいはい、
おじいちゃんの過去編やね。
あ、西賀庄司の。
そうそう。
なるほど。
あっこで梅人と出会って、
で、長崎の。
そうそう、長崎で出会って、はいはいはい、で、最後エレオノールが生まれて、
うん、
井戸に落ちて白金になったっていうそこまでの下り。
いや、もうめちゃめちゃいいですよね、うん、あそこ。
俺、あそこのストーリーめっちゃ好きやね。
もう僕はやっぱまあ、ストーリー全部好きですけど、やっぱりうん、アンジェリーナがね、
うん、
告白された後の、
うんうんうん、
笑顔、
うんうんうんうん、
イッチ好きっていう時の、うん、
はいはい、
あの笑顔がもう忘れられないですね、うん、
いやあそこもいいよな、アンジェリーナもいいよな、い
アンジェリーナはいいですよ、
あ
ね、いやギーさん、ギークリストフレッシュ、
あ
まあ最強のというか、まあ、200体殺しの白金と呼ばれるめちゃくちゃ強い人、
うんうん、
あの人がね、ママンママンってずっと言ってるけど、
うん、
実はそれはアンジェリーナさんのことだったっていうね。
うん。いや、そうやね。アンジェリーナもそこまで、まあ、名前は一応出てきとってんけど、
あ、はいはいはい、
自分の子供に、ルシールが子供の体に柔らかい石埋めたとか、うん、でもそんななんか主要なキャラじゃない印象やったのに、そこまで。
確かに。うん。
急にグーンと、アンジェリーナの存在感が出てきて。
そうですよね。
うん。
もう言うたらあそこだけなはずなのにね。
うん。だいきなり、うん、夜のサーカス、真夜中のサーカス。
うんうん。
を、まあ、白金全員集合で戦った時に。
はいはいはいはい。
まあ、なるみが最後、フランシーの人魚を倒すやん。
はいはい。
偽物の。
そうですね。
で、そこに、必勝を祈って、サイがアンジェリーナっていう歯車が。
粋ですよね、
うん。いきなりそこで、名前が出てきて、
うん、はいはいはい、はい。
アンジェリーナ絡んでくんのっていう。
うん。そうですよね。で、そして、がっつりね。
うん。
過去編で。
あっこら辺の記憶、俺ほんまに、まあ、てかもう、カラクリサーカスは、俺今回読み返して思ったけど、
うんうん、
マジで全部記憶消してもう一回読みたいと思ったわ。
あーでもそれは僕今回ちょっとラッキーやったところはありますね。だから
あそうなんや。
だからまあ20巻あたりからその記憶があやふやになってるというか、
うん、そうか
そうか、20巻ぐらいまではだいたいなんとなく覚えてたんですよ、
うん、うんうんうん。
でもそれ以降の怒涛の展開が僕結構忘れてたんで、
あ
まあ素直に読めましたね。
いや俺も読み直してて、あ俺もここでもう一回ショック受けたいとか思ったもん。
ああ確かにね、
うん、
フェイスレスが実は、ね、
そうそうそうそうそう、
バイ人だったとか、
うん、バイインかな、
あバイインか、
うん、えバイ、
いやバイ人じゃないですか、金やから、白金がバイインでしょ、
え白金がバイインやったっけ？
多分。
やばい。
イン兄ちゃんって言ってたから。
ああ、そうか。
うん。
そうか、銀の方がインか。
そうそう。
金が銀か。
そうそう。
ああ、そうか、そうか。
そうです、そうです。
そうか、イン兄ちゃんやな。
イン兄ちゃんですよ。いや、まあ、あとその全体通しての見どころっていうかね。
うん。
なんかやっぱりね、小粋な演出というか、
うん。
小粋な演出をしてくれるキャラたちみたいなね。
うん、うん、うん。
がよくて、
うん、
さっきも言った10巻あたりなんですけど、
うん、
なるみとエリのね、
うん、
エリお嬢さんのちょっと恋愛模様を描いたシーンで、
うんうんうん、
まあ、最後なるみたちはもう一回旅に出ないといけないというところで、
うん、
なるみを好きになってしまったエリお嬢様がお別れのシーン
ですよ。あそこ
あそこね。あそこで最後、なるみとエリが踊るじゃないですか。
俺、そこはちょっとやりすぎじゃない？
嘘、俺もめっちゃ好きなんですよ。
ほんま？
で、どこからともなく楽器の音色が聞こえてきて、
あっ、怖
っ。で、パッて見たら、ルシールとギーが楽器を演奏してて、ルシールが、楽器屋がそこにあったからね、って言うんですよ。
いやいやいやいや。 息やけど。
やられたーって。
ちょっと俺、恥ずかしかったな、あっこは。
あ、ほんま？
うん。
やっぱルシールさんのその、感情というか、その、キャラの幅。
うん。
がすごくいいですよね。
ルシールはもう、かっこいいよ。
かっこいい。しかもあの、チリ。
うん。昔、この、マンマ軍のどっかで言ったと思うけど。
はいはいはい。
数少ないかっこいいババアキャラの一人やから。
あ、言ってましたね。
うん。
そうですそうです。
うん。
いやもう、チリ際なんてすごいいいじゃないですか。い
や、そうや。ドットーレ。
に、ね。
うん。
まあ、自分の子供を殺してドットーレに対してね。
うん。
うん。これでミンシアが泣きながらね。
うん。
あの、死なんといて死なんといてって言ってるところでミンシアにかけた言葉が。
うん。
もう最高ですよ。
あ、何やったっけ？
いや、だから、何やったかな。まあ、なんか例えで。
うん。
まあ、人生っていうのはこう、真っ白な画用紙に絵を描くようなもんだ、みたいな。
ああ、はいはいはいはい。
で、私は何を描こうかな、何を描こうかなって悩んでる間に、端からずっと黒く埋め尽くしてて、
うんうん、
気がついた頃にはもう黒く塗りつぶされて紙が残っただけやと。
はいはいはい。
で、あんたはまっすぐ迷うことなく白い紙をと対峙して、
うん、
好きなクレヨンを手に取って、
うん、
好きな絵を描きなさいって言いながら死んでいくんですよね。
うんうんうんうん、
もうたまらんたまらん
っていうかもう、あの後、
うん、
あの後のなるみ残酷すぎるよな。
いやもう、いやもう
両手両足グズグズになっていってあそこ俺マジでどうなんのと思ったもん。
いやそうですよね。したらね、なるみを守るために散っていった4人の白金たちが使ってた、うん、人形の、
うん、
両手両足を一本ずつつけて。
そうえ、ティンババティのマンバとかな。
あ、そうそうそうそうそう。ペンタゴンノッカーの、
うん、
何やったっけ。
ロッケンフィールドさんのペンタゴンノッカーやろ。
いや、もうあそこやばいよな。
みんなバーンって死んでいくからな。
そう。でもその、ね、子供たちもそうです。ゾナハ病で苦しむ子供たちを救えなかった。
うん、
あの真夜中のサーカスの一大、イベント大、もう、大会みたいなね。
うん、
もう殺し合いで、
うん、
どんどん自分を守るためにみんな死んでいった。
うん、
もうその悲しみを全部一人で抱え込んで、もう今までの自分のね、優しい心を持った加藤成美っていう優しい青年の心は塗りつぶされてしまったんですよ。
だって、もともと無関係やったもんな。
ほんまですよ。
マジできついよな。
サーカスに連れて行ってくださいって言われただけっすよ。
そう、マサルに。
うん。
それだけ。
たったそれだけ。
うん。気づいたら両手両足機械になって。
はい。ね
え。うん。白金にも勝手にされたし。
ねえ。
うん。
いや
ー。背負いすぎやで。
一人、えぐいっすね。
一人、ほんま。まあまあ、みんなまあ、白金連中もまあ、それなりに過酷なんやろうけど。
まあそうですね、うん。あるはあるけど。
いやー、なるみはな、もう目に見えてひどいよな。
ひどいです。
ああ。
なるみは。だから、なるみが徐々にこう戻っていく姿とかももうちょっとこう見たいところはありましたけど。まあお話の都合上というか。
いや、そうやね。結構突然。
うん。まあ、カラクリサーカス風に言うとやっぱ上演時間の限界が来てしまったってことですね。そ
うや
ね。
お時間ですということで。
お時間ですということでね。
あ、
まあまあまあまあ。
急に最後、エレオノールとラブラブチュッチュし始めたからな。
俺はお前のこと、しかも一目見た時から愛していたって言ってました
よ
ね。
いきなり言い始めたよな。
いや、ほんまに。さんまさんおったらほんまでっかって言ってます
よ。ファー言うてんな。
あー言
うてんな。
やっと、あの、心変わりのびっくりっていろいろあるじゃないですか。
うん、
ミンシアの、
うん、
ね、あの、うん、なるみの、まあ言うたら、あ、姉さんですよ。
はいはいはい。
憲法の。
うん、
で、その人がね、
うん、
まあお父さんに、お父さんがいて、武術の達人で、なるみの師匠であった。
うん、
でそいつを、あの、中国でね、うん、パンタローネかアルレッキーノに殺されるんですよね。
そうそう、パンタローネに。
パンタローネか。
うん。まあ、殺されるっていうか自爆したんやけどな。
あ、まあまあまあ、うん、パンタローネを巻き込んで自爆するために死んでいったんですよね。
うん。
ほいで、それで殺された、お父さんを殺されたパンタローネを引き連れた、エレオノール。
うん、
もう許せないみたいな感じで。
うん、もう終盤やな。
げっそりと痩せ細って、お前だけは許せないって言
う
て、
うん、
まあ、エレオノールの顔面に花瓶を投げつけたりとか、
うんうんうん、
まあ、いろいろもう、お前だけは絶対許さんぞと、
うん、
言ってたのにもかかわらず、
うん、
ね、
うん、
エレオノールがみんなを助けるためにみんなの飲み水に自分の血、
うん、
もう万病に効くと言われる霊薬アクアウィーターへの一番濃いの流し込んでたっていうね、
うんうん
う
ん、
このシーンを見た瞬間からのあの変わりようね。いや、そんな、わかるけど、そんな瞬時に、なんか次の日に、はなんか、ごめんね、ペロみたいな感じだった
し。腹ボーン殴ってな。
次の日、エレオノールと会った時に、宝剣かなんかで腹ボーン殴って、ごめんね、てへペロみたいな感じで、フェードアウトしていきましたからね。
あ、まあ、これはやっぱ、
うん。まあ、いいんですけどね。いいよ。いいけど、もうそれを納得させてくれるぐらいの魂がこもってますから、この漫画に関してはいいんですけど。
いや、まあ、もちろん、あの、ちょっと頭には残るけど、うん、あれみたいなのは。
そうそう。だから最後の最後で俺、ミンシアのことちょっと嫌いになったんですよ。
あっこで。
まあまあ好きなキャラやったし、なんやったら、ちょっとなるみ、ミンシア姉さんにしときな、あれやって思う時もいっぱいあったんだけど、
はいはいはい、
最後の最後でなんかちょっとミンシアの株が落ちたというか。
コロッとな。
うん。コロリいっちゃいましたね。
あ、まあ、でもあんな、大エレオノール。
はいはい。
だいぶ何回も。
タイガさん、はい、タイガさん、タイガさん今大エレオノールって言ってた。
だいぶ、エレオノール、体にナイフ突き立てまくってたよな。
いや、突き立てまくってるよ。
あんなん見たらちょっと俺、心の整理つけへんわ。はっきり言って、あんなミンシアみたいにいきなりテヘペロは出てへんで。
そうですよ。体中にナイフぶっ刺して、
うん、
ねえ、万病に効くと言われてようがなんだろうが自分の血をね、あんなにドクドク流すってね。
ちょっとなんか申し訳なくて、ちょっと次から敬語とかになりそうやもん。
いや、なるなる。
あんなことされてたら。
もう目見えへん
なあ、
目見れへん。
しかもあの日、あの前日からミンシアなんか、あの、ちょっと体調も良くなって、もう車椅子使ってなかったしな。
まあ、それはだから白金のね。
そうそう、なんだか体調がいいのとか言っとったし。
まあ、でもそれはそれで、
うん、
やっぱミンシアもミンシアで、あらゆるものを犠牲にして身を挺してね。
うん。
まあ、なんやったらこう、あの一般投稿で、
うん、
あのファンから募った、うん、あのからくり人形に腕切られたりとかして、
うんうんうん、いや、ね、ほんまあのマジ人間で、
はいはい、
あのオートマータと戦ったのミンシアぐらいやからな。
ミンシアのみですね。
あ、うん、リアルな生身人間で、
そう、なんかまあやし、そのなんていうんですかね、作戦勝ちとかでもなく、
うん、
ある程度対等に戦ったというか。
そう
ね。
うん。
まあ、なんか最後の方で、あの、中町サーカス団のヒロとかノリとかね。
うん。もう、まあ、あれはまたちょっとちゃう、ね、戦い方やからな。
イベント戦ですからね、あれは。
うん、そうそう。
あのこじつけいります？あの、お母さんに顔が似てるとか。
あと、あの、リンゴの。
いや、ちょっと待って、タイガさん。
はいはいはい。
あのビルマね。
うん。
死なんでよくない？
いやいや、そこはやっぱり、あの、藤田和弘の美学として、
はい、
人を殺してきた人間はやっぱり、あかんねん。生き残ったら。
なるほど。
だから、足花もそうやし、
うん。
殺しをなりわいにしてる人間はやっぱり、まあ、幸せになってはいけないというか、まあ、それなりの報いはちゃんとあるよっていうのを多分見捨てるんやと思うわ。
おっとな
あ、
タイガーさんすごいな、やっぱ冷静な着眼点やな。
いやいやいや、でもそうやと俺は普通に思ったで。
いや、普通に思ったんでしょ。
うん、
やっぱ大人やわ。
いやいや、だってだから俺もヒロキと同じように、あの疑問に感じて、なんで殺すんやろ、仲間ちサーカス全員残ってた方がハッピーやんって思うやん。
いやね、思いますよ。
そうだから ちょっとなんか考えてみたら、そういうことなんかなと思って。
なるほどね。
うん。
いやー、なんかでも、そうやな。まあそう言われたらもう納得しましたわ。
いや、殺してるやつはあかんねん、やっぱり。人殺すやつはダメだよって。
そっか。
うん。
まあ、なんか言うたら金のためとかで殺してたわけですからね、今まで。
そうそうそう、あいつらは。
でも、まさるちゃんは、最終的にどうなんでしょう。誰と結婚するんでしょうね。
いやー。いや、タランダ・リーゼロって立花もそのうち、見限るんちゃう？
なんかさ、フルネーム結構です。
あ、いいの？
なんかさ、いいとこ見せようと思って。
あ、ごめんごめん。リスナーのこと思ってと思って、よかれと思ってやってないけど。いらんかった。
リーゼで大丈夫。
あ、リーゼでいいの？タランダ・リーゼロって立花って言わんでいいの？
おい、何回か声出して練習したよ。おい、正直に言えよ。
俺最古の4人とかも、レ・キャトル・ピオネールとか何回か口に出して言ったしな。
いやでも、そう、レ・キャピトル、なんだっけ。
レ・キャトル・ピオネール。
レ・キャトル・ピオネール、
うん、
の4人いるじゃないですか。
うん
うん、まあまあ、先ほど言いました、ルシールの散り際でどっと俺は死にましたけれども、
うんうんうん、
残りの3人ね。
うん、
もう本当に憎くて憎くてたまらなかったですけど、
うん、
なぜか3人の散り際はやっぱり涙なくは見れなかった。
ああ、そうよな。特にまあ涙、コロンビーヌの最後は泣けたな。
ですよね。
あ、
なんでなんでしょうね、あれね。
あ、やったー、抱きしめてもらっちゃったーって言って。
そう。
あ、
やっぱ愛、愛ですよね。
この豚ちゃんおやつ食べ、言うてな。
はいはいはい。あの謎の歌ね。
そうそう、謎の歌、ほんまに。
いや、ほんまの謎の歌です。
ウィーウィーウィーウィーウィーウィーウィー。
でもやっぱ人形として生まれてきて、うん、フランシーノを笑わせるっていうだけでなんとか生きてきたのにもかかわらず、
うん、
やっぱりこう、なんて言うんでしょう、自分の生きてる意味というか、
うん、
まあそういう、まあ、人間的な哲学みたいなものに、
うん、
まあ、特にその女性型のオートマータですしね、
うんうん、
いろいろ考えて、
うん、
人間の恋愛小説に夢中になって、
うんうん、
で抱きしめてあんなに人をいっぱい殺したり無残なことをしてるのにもかかわらず、
うん、
男の人に抱きしめてもらってあの笑顔っていうね、
うん、
たまらん。
顔面だけやもんな最後。
最後顔面だけ残ってその顔面を、いやでもね、そのシーンで、
うんうん、
まあ抱きし、やっと男の人に抱きしめてもらっちゃったって、
うん、
まあいうセリフ、
うん、
誰が抱きしめてたのかって言ったらやっぱ、まあ、サイがマサルですけれども、
うんうんうん、
あのマサルのその複雑な感情の顔、
うん、そうやな、
あの左上の顔をね、
うん、左上の顔、左のページの、
はい、上のコマの顔、
あ、
あれたまらんかったっすね。
うーん、いやー、そらだって複雑よな。
唯一マサルが冷たくした女の子じゃないですかね。
まあ、うん、人間ではないからな。
そうそうそう。
でまあ一応敵やし。
そうですね。
うん、でもなんか何回か助けてくれたし。
うん。
でなんかちょっと人間臭いこととかもいろいろ言ってくるしな。
そうですね。でやっぱり、まあこれは別に大したあれじゃないかもしれないですけど、
うん、
まあマサルがその成長していく過程で、
うん、
見たらマサルが一番しんどい時期というか肉体的に、
うん、
こう白金を守るために、
うん、
まあアホみたいに修行して、
うん、
決闘を何回かするじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、それの立ち会い人としてね、
うん、
マサルをそばで見てきてくれたコロンビーヌっていうのも、まあ、ちょっとなんか乗っかってきてしまうんじゃないですかね。
あ、そうか、そうやな。その時からずっと定期的に顔を合わしとったわけやもんな。
そうそうそうそう、
うんうん、
でちょっとずつマサル、やっぱみんなマサルの目に動かされてるんですね。
そうやな、
うん、
マサルに見られたらそういう気持ちに変わっていくんやな。
言うてましたね、中町のおっさんが。
そうそうそう、なんかこう期待させられるというか、なんか
そうそうそうそう、うん、
期待してるよみたいな目で見てくるっていう。
そうそう、で、うん、その期待に応えなきゃね、
うん、
俺たちは気がつきゃ笑顔になってたんだっていう、うん、すごいわ。
まあ最初の方のなんちゅうんかな、サーカス編とカラクリ編に分かれてるやんか。
はいはいはいはいはい。
あそこの、なんちゅう、片やサーカス編のあののどかな日常会の連続と、
はいはいはい。
片やゴリッゴリの命かけてるなるみのからくり編の楽さがすごいよな。
うん、いや、すごかったっすね。からくり編読んでて、ぐーわってなってる時に、
うん、
次のページ見て、サーカス編やった時のあの体の力の抜け方がすごかったっす。
そうやんな。
スーって。
あれ、サーカス編もな、うん、あれまあ、全部読んで、
うん、
やっぱその楽さが必要やったとか、
はいはいはい、
あったからよかったって思うけど、
うん、
まあ、一巻一巻読んでたり、
うんうん、まあ、
もしくは、例えば週刊連載で追っかけて読んでた人って、
はいはいはいはい、
俺ちょっとだるかったんちゃうかなと思うねんな。
まあ正直、はあ、またサーカス編かってなってたかもしれないですね。
うん、
僕らというかね、今一気読みできる人間はね、
うんうん、
別にいいですけどね。
だってあそこってまあ言うたらその話を深めるために必要な部分やっただけでストーリーが進むわけじゃないから。
そうですね。
うん、やっぱずっと地道に追いかけてた人は多分かったるかったやろな。
うん、まあそうですね。
うん、
でなんかこのサーカス団が世界を救っちまうかもしれないぜみたいな伏線が、
うんうんうん、
実は白金と長い時間一緒におったからなんか交代ができてたみたいな、むちゃくちゃな、 なんか回収の仕方でしたけどね。
そうやな。俺
嘘みたいな。
俺ほんまはまあ、うん、少年漫画としてのこの王道な、
はいはいはい、
終わらし方は、
うん、
俺の理想やで。
あ、なるほどね。
仲町サーカス団が、
うん、
例えば、敵の幹部クラスのやつ、
うんうんうん、
名前何やったっけな、ディアマンティーナとか、
最後の4人。
そうそうそう。ぐらいのやつと、うん、なんかこう、ちょっとうまいこと、
うん、
頭脳戦というか、
うんうんう
ん、ほんまにサーカスの特性を生かしてもうちょっとそういうレベルの高い敵を倒すぐらいのところを見たかったんやけど。
あ、なるほどね。
急にポットでのあんまり思い入れのない敵キャラを、
うん、
倒してたから。
そうですね。
うん、
でその思い入れを無理やりねじ込んで不細に似ているっていう。
そうとか、まあ、同じナイフ投げをやってる大手とかな、
はいはい。いやでも僕は逆にそれちょっと苦手ですわ。
あ、そうなんや。
やっぱ僕は純粋な力の力を見てるから、
うんうんうん、
やっぱりなるみの お父さんが、
うん、
あの命を捨ててまで倒せなかったパンタローネよりさらに強いやつと、
お父さんってか師匠、
あ、師匠やつと、
うん、
そのなんか1秒でも同じ空間に入れるっていうのがちょっと信じられない
あ
っていう感じですかね。
なんてもう一遍言って。
いや、めちゃくちゃ強かったパンタローネとかよりもさらに言うたら強いわけじゃないですか。
うんうんうん、
あの言ったら最後の4人は、
うんうんうん、
でもそいつらと同じ空間にいたじゃないですか。なんかリーゼとかも、
うんうんうんうん、
なんかそれすらちょっと無理あるやろと思ってしまったところはありますね。
ああ
とやっぱもうこの漫画を通して、
うんうん、
なんか俺が一番無理あるやろっていうキャラやけど、
うん、
あのこの漫画の中ですごく成長させたいとか、
うん、
まあみんなが好きやからっていう理由で、
うん、
あの最後の戦いとか、
うん、
まあいろいろやってたキャラクターが、
うん、
僕ヘーマやと思うんですよ。いやヘーマ無理やって。人形相撲でヒーヒー言うてるやつが。で、あの、途中で出てきた、あの、うん、ロボット漫画の。
出てきた。ミサイルめっちゃ積んだやつ。
あんなん、ね、一般の小学生がって、ちょっと思っちゃったわ、さすがに。
あれはな、まあまあまあ。
あれちょっとヘーマはちょっと僕は、ちょっと難しいなって思いましたね。
なんか、黒川村にある、この、なんて言うとったか忘れたけど、うん、内緒の倉庫みたいなところから拝借してきたみたいな。そういう言うとったよな。ミサイルみたいなやつ。
いやいや、あったとて。あったとて使えるわけなかろうもん。
そうやな。 それはまあまあしゃあないわな。
いや、それはもう別にいいんですけどね。
あ、まあ、なんかその、なんちゅうかな、マサルと、
うん、
あの、同じ目線で喋れるキャラが多分欲しかったやと思うね。
いや、絶対そうです。
あ、
うん。そうそう。
ちょっとおらんかったから、あの時。
そうね。
みんな、まあ、言うたら、あっこの三姉妹とかももう、マサル、キャーキャー、チヤホヤみたいな感じやったし。
そうっすね。
あとはもう、立場が上の人間とかばっかりやったから。
うんうんうん。
やっぱり同じフラットで同い年で、っていうようなやつがやっぱり欲しかったやろうな。
はいはいはい。
あ、
でもあの人はその、読者を飽きさせないそのお色気要素の入れ方とかもすごいですね。あと、衣装、
うんうんうんう
ん、なんかバニーガールとか、
うん、ちょいちょいエレオノールもなんか着させられとったよな。
うん、ああいうのいいですよね。
うん、いや、やっぱそこら辺少年漫画をちゃんと抑えてるなと思うわ、うん、
なんかまあフラチなロマンもちゃんと抑えてる感じというか、
うんうんうん、
いいですよね、う
ん、ちゃんと三姉妹も、うん、
三姉妉誰が好きですか。
三姉妉はいや、あんまりでもよくわからんねんけど、あいつらのキャラも。
まあ、インテリ、
うん、
自由人、
うん、
お姉さんみたいな。お姉さんっていうか、ん、背伸び女子みたいな。
まあ、真面目に、真面目な感じよね、
うん、
でも、
うんうんうん。
まあ、俺でもやっぱユリかな。
ユリ。
うん。
一番普通な。
そうそう、一番下の。
あ、なるほど。
うん。
僕はやっぱ次女っすかね。
あ、レンゲ？
レンゲさんが好きですね。
ああ。
なんか。
レンゲさんか。
うん。
なんかまあでもそもそもちょっとあの三人のキャラあんまり俺の中に入りきってないな。
そうですね。
うん。
まあまあ、なんか、ちょっとこう。
作られた感がちょっと。
うん、ありますね。
うん。
漫画的オートマータですね。
そうそうそうそ う, そう。
当てがわれた感じで、
うん。そうそうそう。あの、ハーレム界はな、はい、ちょっと。
なんか、退屈じゃろうて、みたいなね。うん。女子がいなけりゃ、読者も退屈じゃろうて、みたいな。
そうやな。まあまあまあ。まあ、あれもまあ、あれでもうほんまに、あっこがあったから、
う
ん。
そうですね。
あ、だからもう、最後の、ぜひ、って言って、地獄に落ちていくの、
はいはいはい、
のために、振りやんな、もうあっこは。
あれは振りですね。
壮大なな。
うん、壮大な振り。あの、僕の夏休み、最初で最後の夏休みみたいなセリフとかもね。
そうそう。
いい感じの振りが効いてましたね。
三女からはちやほやされ。
うん。
で、平馬っていうため年の友達もでき。
できて。
そしてお父さんお母さんからは、うちの子になれへんかって言われて。
言われて。
で、友達もいっぱいできて、人形相撲で戦った。いっぱいできて。で、ここが僕のふるさとだと。
はい。
言ったところで、うんうん、おはようって言ってガラってドア開けたら、目白目のゆりさんがぐわーってこう倒れ込んでくるっていう。
もう、アイアムヒーローの第一巻みたいな。
そうやな。一巻の最終ページぐらいの。
あ、最終ページぐらい
の。ひーってなるよな。
いや、あんな壮大に振られへんよな、普通。
何巻もかけてな。
もう信頼をやっぱ得てないと。
うん。
打ち切りですよ、ああなったら。
そうやな。
いや、でもやっぱあそこのシーンはやっぱ必要ですよ。
うん。
やっぱこう、ね、競争感というか、
うん、
なんか、特に今ゴールデンウィークのシーズンですしね。
うん。
新緑を浴びてえなって思わせてくれるようなね。
うん、うん、うん。
うん、感じでしたしね。
はいはいはい。
うん。いや、よかったわ。
怖かったな。でも最後全員が白目向いて倒れてんの。
いや、もうね、黒ヶ村だけじゃなくて全世界の人たちがね。
うん。
うん。
で、おい、大丈夫かって言って仲町サーカスが普通に駆けつけてくんねんな。
そうそうそうそう。あれって。
みんなーって言って。
うん。なんでやねんって感じやな。いや、まあまあ、よかったけど。
だからそれもな、まあまあ、突っ込みどころとかも、まあ言っとったらきりないんやけど。
はいはいはい、はい。
あの、マサルとかヘイマ、
うん、
もろにエレオノールの地位のましてもらってるやん。
いや、そこ、ああ、もう言っちゃった。それ言っちゃったあかんよ。
全然、白金に。
白金になっちゃうよ。
なれへんねんな、あいつら。
なれないです。いや、でもわかんないですよ。ヘイマは、ね、髪の毛の色描かれてないですからね。
ああ、でも目は黒やった気するな。
うん、ああ、そうですね。いや、だからそのね、言ったらアクアウィタエとか、うん、柔らかい石周りの穴というかね。
あ、そうそう。だアクアウィタエの保存方法の、うん、はいはい、甘さとかな。
あね、うん。だって最初普通に持ち歩いてたやないかいと。
そうそうそう。でもなんやったら、うん、バインが何十年後かにクローグラ村に戻ってきた時に、
はいはいはい。
井戸に、柔らかい石入れるけど。
投げますね。
うん、いや、それまでどうやって保存してたんって感じ
ですか。いや、そうです、そうです。あ、小瓶に入れてましたよね、っていうね。
そうそう。
うん。これは柔らかい石というとか
言って、
えー、
保存、子供の体の中だけなんじゃないんっていう。
いや、そうそうそう。まあ、そこですね、やっぱ一番は。
うん、一番はそこ。うん、
一番、まあ、わかりやすいというか。
うん。
うん、あ、タイガーさん、カラクリサーカスの、うん、なんかファンブックというか、うん、なんていうんですか、図鑑みたいなの持ってるんですか？
あ、持ってないねん、それ。
あ、そうなんや。なんか、僕も存在すら知らなかったんですけど、うん、なんかあるみたいですね。
そう、漫画の結構最終巻あたりの最終ページぐらいには買い取ったで。
あ、そうなんや。
うん、こういうの
ありますよって。そういうのがありますよって。
うん、で俺はでもそれ知ったんな。結構カラクリサーカス全部読み終わって、
うんうん、
なんかもう何年もしてからのことやったから、もう熱もちょっと冷めてた時期やったから。
なるほどね、
うん、別に買えへんかったわ。
まあまあ、なんかそういう分かりやすい穴をどう書いているんだろうかっていうね。
ああ、まあまあまあね、
うん、
書いてないんちゃう。
まあそうやろうな。
うん、穴やから。
そうやな。
うん。
単純な穴ですからね。
そうそう。もう、うん、ほんまに、なんちゃうの、藤田和弘が、
うん、
あ、考えながら、
うん、
その場その場でこう、その場その場でというか、ある程度で、あ、こういう展開にしようって考えながら作った作品なんやなっていうのがわかるよな。
うん。いや、でもほんまに、ま、ね、タイガーさんが言ってた、漫画的説得力があれば大丈夫やっていうところですよね。
あ、そうそう、ほんまに。だからもうそんなことどうでもいいやん、はっきり言って。
どうでもいいですね。
漫画の面白さには何の影響もないやん。
そう。
うん。
いやー、すごい。いや、でも、ゾナハ病っていう発想すごいですよね。
いやー、なんちゅう、その、っていうかその、なんやろ、前編通してやけど。
はいはい。
笑わせなあかんとか、笑わすっていうことがこんなに悲劇につながるっていう。
そうですね。
作りが面白いなと思うわ。
そう。なんか、ね、呼吸困難になって、もう息もできへんような感じになってるけど、人を笑わせたら、収まるっていう。
うん。
いや、すごいよな。
なあ、そんなんないよな。
ないです。
まあ、その、からくり人形を使って戦うっていう発想もないけどな。
いや、そうですね。
うん、
いや、でもまあまあ、見どころ中の見どころですね。その、まあ、かっこいいデザインのからくり、指で動かすからくり人形たちの、
うん、
まあ、動きとかね、戦い方の素晴らしさもそうですけど、
うん、
やっぱりその、破壊されていくときに飛び散るパーツの、
ああ、はいはい。
勢い。
大変やったやろうな。
いや、もうえげつなくないですか。小さい歯車とかね。
いや
で、いちいちやっぱりそのカラクリ線では、
うん、
指の線がね、
うん、
まあ、カラクリを操る糸があるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれの流れというか美しいその曲線というか、
ちょっとキラキラさせてるよな。
いや、素晴らしいですよね。 あれ
キュキュって言って
キュキュって言ってね。
操るときの音キュキュなんやな。
そうそう。やっぱピアノ線をちょっとこう擦ったようなというか。
ああ、そう、あ、そういう音か。
なんかテグスとピアノ線の間ぐらいのね。
ちょっと金属音チックな感じなんかな。
そうそうそうそう。
なるほど。
多分だからね、細かいその金属をこう編み上げて作ったみたいになっちゃいますかね。うん、
だってなんかあの線に、何やったっけ、十何個の特許と、
そうそうそう。
何個か
ノーベル賞
級のなんかがあるとか言っとったよな。
そう言ってましたね。フーさんがね。
フーさんが。
うん。あの全然しょうもない話ですけど、
うん、
あのまあ言うたら西賀勝るの、
うん、
まあお父ちゃん、
うん、
まあまあお父ちゃんじゃないんですけど、
はいはい、
まあお父ちゃんのまあ定吉さんが社長のね、
はいはい、
会社、
うん、
まあ、世界的有名な、うん、まあ なんですかあれは電気会社なのか、
なんかな、
うん、
うん、
まあその言うたらオートマータとかそのなんていうんですかね、からくり人形を作るような技術をうまいことアレンジしていて、あらゆる家電製品とかね、
うん、
いろんなものを作っていて世界的に有名になった会社、
うん、
サイガ、
うん、
めっちゃリアリティありません、サイガってありそうって
まあまあサイガっていう名前、
うん、
まあまあまあまあ
サイガってめっちゃいい名前ちゃいます
まあありそうやな、確かに。
またなんかちょっと日本を代表するいい会社っぽい、うん、
まあな
感じ。
なんかテレビとか売ってそうやな。
あ、売ってそう
なあ。
ソニーかサイガかみたいな、パナソニックかなんかね、うん、なんかその端々に説得力がえげつないんですよね
そやな、
うーん、すごいわ